愛媛大学研究室からこんにちは。
実際に観測できるのは、地球の磁気圏とか太陽のコロナ領域で起こっている爆発現象なわけですが、実際にその地球でどのように爆発現象が起こっているかというものをまず明確にして、で太陽でどのように起こっているかも理解することで、宇宙全体でどのような爆発現象が起こっているか、実際にどういうふうに起こるのかというのを理解するということが、我々の研究の展望ですね。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は宇宙進化研究センター近藤浩二助教に、太陽での爆発現象が地球に与える影響や研究の展望について伺います。新年最初の研究室からこんにちは、お迎えしているのは近藤浩二先生ですが、なんと今日がお誕生日ということでおめでたいことが2つです。おめでとうございます。
ありがとうございます言っていいのか分かんないですけど
今年はどんな年に。
そうですね、今年は研究に打ち込みたいですね
昨年は、その宇宙関係のことでは当たり年と言われていたように、
はい、
金環日食をはじめとしていろいろなイベントがありましたけれども、今年もまたその宇宙に注目していかれること先生多いかと思うんですが、
もちろん私は宇宙に注目しますけど、今年はどうなんですかね。一般の方にどれぐらい注目していただけるか、なるべく注目していただけるように僕らも成果を上げていきたいですね、
前回もお伺いしたんですが、今その太陽活動に関しては、活動活発でピークに向かっている時期だと。
そうですね。
太陽活動というのはどういう活動ですか。
太陽の活動度、要は、エネルギーがどれだけ出せるかっていうのは、太陽の磁場がどれぐらい表に出てきてくれるか、つまり、黒点ですね、黒点の数が増えるとそれで活動度が上がったということになりますから、今だんだん太陽の黒点の数が増えているということですね、
太陽の活動が上がるということは、やはりこの地球にも影響が大きいことがあるかと思うんですけども。
そうですね、黒点のエネルギーが上がってくるってことは、そこで起こってくる爆発のエネルギーが大きいですから、それだけ、地球に向かってくるエネルギーっていうのが増えてくるわけですね、
太陽での爆発現象のことを太陽フレアと呼ぶそうですけれども、この太陽フレアが時々やはり地球に悪い影響をもたらすようですね
地球の磁場環境が大きくかき乱されますから、どうしても、前回言ったように通信障害だとか衛星の被曝等々ありますよね、
具体的には1989年、その太陽フレアが起こって、カナダでは変電所に異変が起こったそうですけれども。
そうですね、その先ほど言いましたけど、地球の磁場が大きくかき乱されると、大きな電流が通ってしまうわけですね、で過電流が通るってことは、変電所の変圧器に大きな電流が流れてしまうから、そこが燃えてしまうわけですね、で変圧器が燃えてしまうと大きな停電になってしまうということで、カナダでは大規模停電が起こってしまったわけですね。
でもこのくらいの影響が出るということは、予測というのが大切になってくると思うんですけども、そうですね、この時も何か起こるぞと、太陽フレアが起こったぞというような、
そういうことはみんな見てるので、注意をしなきゃいけないということでいろいろ連絡を取り合うわけですが、ここまでの大規模停電が本当に起こると思ってなかったですし、実際に連絡はしたんですが、うまく対処できなくって停電起こってしまったということですね。
私知らなかったんですけど、宇宙天気予報というのがあるそうですね、
そうなんですね、そういう危険な状態っていうのがいつ起こるかっていうのを、僕らはもちろん地球上の人たちに知らせなきゃいけませんから、それを少しずつ全世界的にいろんなところでやりつつあるところですね、
近年は本当にその宇宙といいますか衛星を使ったりすることっていうのが増えてきたと思うので、それこそ宇宙天気予報をよくご覧になっている方もいるかと思うんですけども、
そうですね、具体的に言うと、その GPS 衛星を使ったりとか、通信衛星を使ったりとかいう人たちはどうしてもその電波障害とかいうのを気にしなきゃいけませんから、確実に見てると思いますね。あとは宇宙飛行士、宇宙船で活動するときには、もちろんそういうイベントが大事になってきますから、ちゃんと見ていますね、
飛行機ですとか船舶ですとか車にもそのカーナビがついてますからね、とっても身近なことですよね。
そうですね、カーナビで一瞬通信ができなくなったところで道に迷うという人はいないと思いますけれども、 それからもし長くなってしまうとちょっと影響が出てくるかもしれませんね。
また家庭の中ではテレビを見ていたら、
そうですね、BS 放送とかでは実際に今までもオリンピックの時もあったと思いますが、放送が中断されるということはありましたよね、
うん、そう考えると本当に密接に関わっている部分っていうのが、
はい、ぜひそう皆さんに思っていただきたいところなんですけれども ね
太陽の爆発現象、太陽フレアなんですけれども、起こる要因っていうのはどう考えられてるんですか？
太陽フレアの原因っていうのは、太陽フレアの爆発のエネルギーがどこかっていうことを考えればいいんですけれども、はい、そのエネルギーは今は磁場のエネルギーだと思われています、はい、で、磁場のエネルギーがどうやって爆発するかっていうことですけれども、磁力線で考えると、はい、その磁力線同士がつなぎ変わると、
うん、
磁場っていうのは、まあ、輪ゴムみたいな感覚で考えてもらったらいいんですが、引き伸ばされた輪ゴムをつなぎ替えてパッて離すと戻りますよね、
はい、
その戻るってことは運動エネルギーに変換されたのと同じですから、はい、そこでエネルギーの大きな変換が起こるということです。それが今太陽フレアの原因、それを起こしている現象の元であろうというふうには考えられています、う
ん、太陽フレアが起こった後にまた別の場所でも小さな爆発が起こったりすること
も、そうですね、太陽フレアの起こる場所っていうのは、もともとはでかいイベントがドーンと起こってるだけだと思ってたんですけれども、低いところでエネルギーの解放が起こった後に、ずっと高いところでさらに大きなエネルギー解放がボンと起こってるっていうのがだいぶ分かってきてるので、まあ、ここまだコンセンサス取れてませんけれども、はい、今皆さんそういうふうに考えつつありますね。だからまたさらに複雑化したと言った方がいいのかもしれませんね、
なるほど、研究を進めれば分かったこともあるけれども、
そうなんです、
また複雑にもなって、
はい、まあ、それが面白いんですけれども、分かっても分かってももっと難しい問題がやってくるんですね。
だって宇宙の広さから考えたらそりゃそうですよね
ですよね、
でもこういった分野の研究はまだ30-40年ぐらいですか、
そんぐらいですかね、まあ、実際に活発に行われたのはそれぐらいだと思いますね。
昔はそれはこうじゃないかとかああじゃないかとか
理論的には考えられたんですが、実際にどういうふうに磁気リコネクション磁気再結合が起こってっていうのまで、はい、研究し始められたのはそれぐらいですよね。
そしてこの太陽フレアと関係しているんでしょうか、太陽の爆発っていうのは、
はい、
太陽がメラメラっと燃えているような現象っていうのは映像で見たことがあるんですけれども、
はい、あれがこんな領域ですね、
あれは太陽フレア、
ですね難しいですね。
なんかこう炎のようなものが太陽から吹き出てるっていう
それは確かにそうですね、それは一つフレアのその後フレアが起こったことによって出てきた現象の一つであると思いますね。
へ
え、結構メラメラしてますよね。
メラメラしてます
でさらにだから最近の太陽観測衛星日の出っていうのが日本で上げてる衛星があるんですけど、かなり高解像度な観測ができるようになってて、かなり小さいイベントもいっぱい起こってるってことが分かってきてるわけですね。だから皆さんがコロナのメラメラしてるように見えるところはフレアの結果であると思ってもいいですし、もっとちっちゃいイベントが起こってエネルギーが解放されてるものを見てると言ってもいいですね。大きいのは多分大きな太陽フレアの、ただ大きな太陽フレアってそこまで常時起こってるわけではないですから、黒点の付近ですね、はい、そこが一番エネルギーが高いですから、そこまで大きいフレアっていうのは黒点付近でしか起こりませんから、なかなかそのメラメラっていう風に外側で見えるのはちょっと違うかもしれませんね、
メラメラを見るたびに太陽燃えてるなと思うんですけど、
そうですね、
あれ客観的にですから太陽は何かしらこう活動、はい、爆発起こってるなっていうのは分かるんですけども、地球でその爆発起こってますって言われてもなかなかイメージが
そうですよね、僕らもつきませんよ、その実際に爆発がボンと起こってるっていうのは分からないんですけど、
ね、
ただそれが起こった後に大きなオーロラが南極、はい、北極近辺で見れますから、まあ、はい、近辺というか極方向ですね、
はい、
では見れますから、それは大きな活発なオーロラが起こるときっていうのは地球の磁気圏で大きな爆発が起こったと思っていいと思いますね。
地球の磁気圏の爆発は綺麗ですね。
綺麗ですねそういう意味ではかなり僕らに恩恵を与えてくれてるのかもしれませんが、
神秘的ですが、あれはそういったもう宇宙がこう与える現象な
そうですね、
わけですよね。
だから美しく見えるかもしれませんが、僕らにとっては一つの研究対象でしかない
そうか もそのオーロラの発生予測というのは、
はい、
どちらかというと予測しやすい分野に入るんですか？
今の太陽フレアの起こる予報よりは、
はい、
おそらく容易であろうと思いますね。まあ、これまで の統計からも経験的に分かっていることもありますし、
はい、
まあ、そういう意味ではもうそろそろ大きいオーロラが起こりますよっていうことは言えると思います。
去年あたりからそのオーロラを見に行くならっていうような、
今はちょうどいい時ですよね。
なかなか行けない、行きたいのは山々ですけど、やはりそれも太陽活動が活発な時期であるという、
そういうことですね。太陽活動が上がってきてくれてるから、みんなオーロラを見に行きましょうっていうことになってるわけですよね。まあ、僕も行きたいですけどね。
行きたいですね。太陽活動の周期っていうのが11年、
そうです、11年ぐらいですね。まあジャストではないんですけれども、はい、ずっと上がったり下がったりしてますね。
もう先生もずっとその中学校時代にはその宇宙の研究をしようと決めて今まで来られたわけですけれども、今後というのはどういうふうに考えていらっしゃいますか？
そうですね、今話もしましたけれども、地球の磁気圏、太陽でのコロナ磁場でそういう爆発現象っていうのは起こってるわけですけれども、それをまず理解したいですね、
はい、
でまずそれを理解した上で宇宙全体のさまざまな爆発現象っていうものを解明していきたいっていうのが今後やっていきたいことですね。
私たちの地球ととても何かこう大切な存在である太陽、この2つを知ることで全体がこう見えてくる、
そういうことですね。
そして知れば知るほどまた復活に。
そうなんです。なかなか外に行かせてくれないっていう。
でも研究者冥利に尽きるじゃないですか。
そうですね、まあ、そうだ、そういうことですよね。面白い問題はどんどん出てきてくれますから、それをどんどん解明していきたいですよ ね。
解き明かせばまた新しい
問題が、新しい謎がやってくると。
うわすごい。いやいや、もう先生本当にこれから新しい年になりましたけれども、今年も1年いろいろな謎に挑戦していかれると思います。
行きたいですね。
はい、いろいろなまた愛媛大学からの発信、
はい、
ぜひ期待しておりますので、
ご期待ください。
はい、頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科森脇亮准教授にお話を伺います。お楽しみに。